次に、一般質問についてお伝えします。令和3年第1回定例会では、一般質問に、星田浩二、茨城自民党、中村隼人、無所属、高橋克典、茨城自民党、田村恵子、公明党、田口真一、茨城自民党、戸塚清、茨城自民党、水垣和俊、茨城自民党、岡田拓也、茨城自民党、山中太子、日本共産党、遠藤誠、県民フォーラム、石塚隼人、茨城自民党、萩原勇、茨城自民党、の12人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の星田浩二議員が質問を行いました。本県は独自で緊急事態宣言を発し、営業時間短縮要請をしてきた。このため、独自の支援策を打ち出し、影響を受けている事業者を継続的に支援していくべきと考えるが、今後の取り組みは、との質問に対し、知事は、営業時間短縮要請に伴う飲食店への協力金の支給や、県独自の緊急事態宣言の影響を受けた事業者への一律20万円の支給のほか、新分野進出に取り組む事業者向けの融資の拡充などにより、事業者支援に全力で取り組む、と答えました。他に、若年がん患者の妊孕性温存療法への助成、障害者スポーツの振興なども質問しました。妊孕性温存療法とは、がんを治療するための化学療法や放射線療法で生殖機能が損なわれることがあるため、精子・卵子などを凍結保存して不妊に対処する治療のことを言います。本件は令和3年度予算で、同療法を受ける若年がん患者への助成事業を実施予定です。次に、無所属の中村隼人議員が質問を行いました。飲食店に対し、店の滞在時間や人数を制限するよう協力いただき、営業時間の短縮要請ではなく、営業時間を通常通りにする取り組みも必要であるが、所見は、との質問に対し、知事は、滞在時間や人数を制限することも一つの考え方だが、一方で実効性の担保に問題もある。県では会食時でもマスクなしでの会話を極力減らすことが重要と考え、具体的な事例に基づいた情報発信を行うほか、国などの専門家の見解を踏まえた適切な対策を講じる、と答えました。他に、実態に即した新型コロナウイルス感染症対策、マイクロツーリズムの推進なども質問しました。マイクロツーリズムとは、株式会社星野リゾートが提唱した観光スタイルで、地域の魅力再発見を念頭に、自宅から1時間圏内を目的地とした観光のことです。次に、茨城自民党の高橋克典議員が質問を行いました。コロナ後遺症に悩む方々が増大している。県は後遺症の現状をどう認識し、今後増大することが想定される後遺症に苦しむ県民への支援にどう取り組むのか、との質問に対し、保健福祉部長は、後遺障害は未だ不明なことが多く、国では発生頻度や障害の持続期間など、全国のデータを集め研究を進めている。県では苦しんでいる方が孤立しないよう、保健所などの相談窓口のさらなる周知を図り、相談者に寄り添った対応を心がける、と答えました。他に、軽自動車不正登録による犯罪の現状と対策、国道4号季節信号機の機能強化なども質問しました。次に、公明党の田村恵子議員が質問しました。我が県には WWL の拠点校がなく、指定を急ぐべきである。高校単独の取り組みには限度があるため、 県としてどう強化していくのかとの質問に対し、教育庁は、昨年度土浦一高が WWL に応募したが採択には至らなかった。県内高校の指定を目指し、インドネシアの生徒と森林環境問題に取り組む埼玉県の筑波大学附属坂戸高校を視察した。今後は先進校の好事例を紹介するなどして機運を高め、国外の大学や研究機関などとの連携構築に取り組むと答えました。他に、生物多様性の保全と生態系の持続可能な利用、筑波国際会議場の活用方針なども質問しました。次に、茨城自民党の田口真一議員が質問しました。コロナ禍による生産拠点の見直しや脱炭素化により、産業構造に大きな変化が見られる中、本県の強みを生かし、新たな切り口での企業誘致を期待するが、所見は、との質問に対し、知事は、国の脱炭素化への企業支援の動きを捉え、次世代自動車分野やその取引関係にある IT 企業などを対象に、研究開発拠点などへの設備投資移行調査を実施し、数社と具体的に交渉を進めている。戦略的な誘致を一層加速し、一社でも多くの企業誘致に結びつけていく、と答えました。他に、高齢者・障害者施設における感染防止対策の充実・強化、鹿島海岸の浸食対策なども質問しました。次に、茨城自民党の戸塚清議員が質問を行いました。今後の事業検討に向け、研究成果の利活用と発信、楽しみ、稼げるサービスも含めたマネジメント、他との連携体制の構築を提言する、センターの未来に向けた役割、チャレンジについて所見は、との質問に対し、県民生活環境部長は、生態系サービスを次世代に引き継ぐ精神を地域に浸透させる役割がある。イベントを通じ、歴史、民族、農林漁業、観光などの分野と連携するほか、県自然博物館と連携し、そのノウハウを活用した取り組みを進める、と答えました。他に、安心して出産・子育てできる医療体制と支援の充実、小伊勢川の河川改修の進捗と見通しなども質問しました。次に、茨城自民党の水垣和俊議員が質問を行いました。米余りから価格低下が予想される。国が新たに設けた都道府県連携型助成を活用し、作付け転換を促すなど、需要に応じた米の生産を図るべきと考えるが、どう取り組むか、との質問に対し、農林水産部長は、飼料用米への作付け転換を中心に推進する。その際、都道府県連携型助成の活用は考えていないものの、国の交付金を効果的に活用し、他県より手厚い助成を行うなどして、農家所得の安定を図る。その上で園芸品目など、高収益作物への転換も推進していく、と答えました。他に、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種、県道筑西筑波線バイパスなども質問しました。次に、茨城自民党の岡田拓也議員が質問を行いました。県北地域の振興は、どうテーマを設定するか、どの手法を用いるかを捉えて集中的な投資を行い、持続可能な取り組みを推進すべきである。県北振興のこれまでの評価とこれからの姿について伺う、との質問に対し、知事は、市町の取り組みを支援した結果、高萩市ではグランピングなどの施設を整備し、地域主体のまちづくりを促進した。さらなる取り組みとして、地域課題の解決に取り組む企業型地域おこし協力隊を増員し、活動強化と定着の促進を図る、と答えました。他に、 森林資源の循環利用の推進、県道日立いわき線の整備進捗状況なども質問しました。次に、日本共産党の山中太鼓議員が質問を行いました。1990年代には18箇所あった保健所を一昨年に9箇所に削減した。コロナ対策に追い打ちをかけたのは保健所の弱体化であり、人口20万人に1箇所の設置を目指すべきと考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、保健所の抜本的再編による体制強化がなければ、コロナ対応は極めて困難だったが、業務が大幅に増加したため、応援職員の派遣などに努めてきた。引き続き応援体制を維持するほか、保健師を増員し、さらなる体制強化を図る。と答えました。他に、行方地域医療センター、開発行政の課題なども質問しました。次に、県民フォーラムの遠藤誠議員が質問を行いました。ワクチン接種は、国、県、市町村が役割をしっかり果たし、実施することが必要である。接種体制をどのように整備していくのか、との質問に対し、知事は、接種体制の構築には、会場と医療従事者の確保、副反応などの安全面の配慮が必要である。県は市町村に対し、計画策定や医師・看護師などの確保が困難な場合の調整などの支援を行う。専門的な相談窓口の設置や、副反応への対応のための研修会を行い、安心して接種できる環境を整備すると答えました。他に自殺対策の推進、飲食業界への支援なども質問しました。次に、茨城自民党の石塚隼人議員が質問を行いました。女性の自殺を食い止めるには、要因の一つと考えられる雇用環境の悪化への対策が重要である。また、若者への支援にも力を入れていく必要があると考えるが、雇用対策にどう取り組んでいくのか、との質問に対し、知事は、県の就職支援センターでの相談体制の強化などに努めた結果、約600件の就職が実現した。今後は、多くの女性が活躍する介護分野での職業訓練の充実強化や、就職面接会の回数を増やすなど、マッチング機会の増加を図っていく、と答えました。他に、里親制度の推進、メディアリテラシー教育なども質問しました。最後に、茨城自民党の萩原勇議員が質問を行いました。災害の復旧復興に大きな力となるのが、災害ボランティア活動である。その重要性を県民全体に啓発し、茨城県災害ボランティア活動を支援し、促進するための条例を実効性あるものとするための取り組みは、との質問に対し、保健福祉部福祉担当部長は、県広報誌による情報発信や、ふるさと納税の募集を通じた共助意識の醸成などのほか、災害ボランティアセンターの迅速な設置・運営に向け、市町村と社会福祉協議会の意識向上を図るなど、災害ボランティア活動の重要性を啓発していく、と答えました。他に、東京圏から人を呼び込む施策、事業者支援なども質問しました。